聖書をお読みします。新約聖書ルカの福音書22章14節から23節。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後、言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書ルカの福音書22章14節から23節までを通して、裏切る者と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の22章はよく聖餐式で、読んでおりますので、ここだなというふうに思われる方もあると思いますけれども、杉越の祭りというものはイスラエルでも最も大きな祭り、今の3月の下旬から4月の半ばにかけて年ごとにですね、少しずつ変化、日程は変化しますけれども、イスラエルの人たちが、400年ぐらいの間エジプトで奴隷として過ごしていましたけれども、そこからモーセによってですね、救い出されていく、そのことを記念するのがこの杉越のお祭りです。そのイスラエルの人たちがエジプトを出る一番最大の神様の奇跡の技というものが、エジプト中の長男がですね、みんな神様の使いによって殺されていく。ところが、神様の言葉に従ったユダヤ人の人たちはその日の夕方までに子羊をその命の代わりに殺して、そしてその血を門に塗っとくわけです。そうするとその家を神の使いは通り過ぎて、ユダヤ人の子供たちは死ぬことはなかったんですね。その神の使いが通り過ぎていくパスオーバーというものを記念して、杉越の祭りというふうにその後呼ばれるようになりました。その、出来事をきっかけとして、イスラエルの人たちはエジプトから解放されていきます。その解放されていくときに持っていたのが、急いで出ていきましたからイースト菌を入れない小麦粉をこねたパンをそのまんま袋に入れて担いでいった。ですから杉越の祭りのときはイースト菌を入れないパンを食べ、それから羊の肉を分け合っていくというのがこの杉越の祭りの食事なんですね。そしてこれは私たちが、例えば日本人がお正月には家族でみんなで集まるような習慣があるように、この杉越の祭りというのは非常に大切な食事の時でもあったわけです。そういう意味でですね、杉越の祭りにお食事をしないというわけにはいかないので、じゃあその場所はどこにしようかと弟子たちが心配していると、イエス様がちゃんとそれは用意してあるからと、大変不思議な方法でイエス様の言葉の通りに弟子たちが行ってみると、その通りに用意されていたというのがこの今日読んだ直前に出てくるわけです。これは皆さんご存知だと思いますね。そして、この後杉越の食事をするわけです。 で、イエス様が今日、今読んでいただいたように、お話をされるんですけど、そこでイエス様は、この過ぎ越しの食事は、もう私にとってこの地上での最後になるだろうと言われるわけです。16節で、あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありませんというのは、そういう意味なんです。これはですね、弟子たちにとっても、最後のものになるという意味は明らかであっても一体どういう意味なのかよくわからない。旅に出るんだろうか。まさかイエス様が、なんていうか死んでしまうとか、そんなことは弟子たちはこの段階では夢にも思わなかったと思いますね。ところがイエス様はさらにその意味を強めるように言われたのが、パンを裂いて、これを分けて、まず最初に分けて飲みなさいと、杯を取って分けて飲みなさいと。そしてこれもブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと言った後に、パンを裂いて、そしてこれはあなた方、19節にね、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それから20節は、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。この自分の体が裂かれること、自分の体から血が流されることを明らかに予言するわけです。それはそういう死をこれから私は迎えるのだということを、そしてそれを今後忘れないようにしなさいとこう言われるんですけども、弟子たちはイエス様を憎む者たちがたくさんいるということは肌で感じていたにしてもですね、まさか実際にイエス様が血を流すなんていうことはないと誰もが思っていたと思うんですね。しかしこの言葉の意味を納得している弟子がたった一人だけいました。イエス様の体が引き裂かれ血が流されるということを予感した弟子、それがですね、21節で、しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にありますと。裏切る者と言われている者、それは自分のことを言っているということが分かっているものです。この22章の3節ではこういうふうに言います。さて、12弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけていて、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。群衆がいるところでイエス様を捕まえることは彼らはできなかったんです。なんでかというと、人々の人気が高かったので、イエスを捕まえようとすると群衆から大きな非難を浴びるので、こっそりと捕まえようと考えていたわけです。それでイエスがどこへ行くのかを教える人が欲しかったわけです。それで名乗り出てきたのがユダだったわけです。ですからこの時点でもうすでにユダは情報提供をし始めていた。そしてこれが成功すれば、このイエスが捕らえられて確実に処刑されるということはユダは分かっていました。それはこの指導者たちがイエス様を殺そうと計画していたからです。ただユダは十字架刑までは多分考えていなかったのではないかなと思います。おそらくユダヤに伝わる処刑の仕方は、オフィシャルではないんですけれども、この当時はオフィシャルではないんですけども、石打ちの刑というのが一般的でしたから、ユダは石打ちの刑になるのではないかというふうな予感ではなかったかと思うんです。しかし、ユダは自分が裏切り者になっているということを分かっていました。ですからイエス様の意味が分かっていました。しかし他の弟子たちは全くそんなこと分かっていません。イスカリオテのユダというのは弟子の中でも非常に冷静で頭のいい人でしたから、尊敬されていた人です。ですからまさかイスカリオテのユダが裏切るなんて誰も思ってなかったんです。ですから一体誰だ誰だと議論を始めたと23節に 書いてあります。そこで弟子たちはそんなことをしようとしているものは一体この中の誰なのかと互いに議論し始めたと、そういうふうに言いますね。しかしイエス様の言葉はこの思わぬ方向へ動くわけです。それはユダを指すのではなくて31節でシモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと。当然イエス様はユダの裏切りを知っているんですけれども、しかしイエス様が声をかけたのはシモン、シモン、これはペテロの本名ですけれども、ペテロに対してサタンがあなた方をふるいのようにかけることを願って聞き届けられました。つまり裏切る者としてサタンがあなたたちを動かすことになることを神様は認めました。つまりあなたはこれから裏切る者になりますと、そういう予告なんです。ここはあなた方なんですけども、32節はここからシモンに対してペテロに対してはっきりと名指しです。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ところがこれに対してペテロは自分が裏切るなんてこと自体を夢にも想定していませんでしたから、猛然と反発するわけです。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。絶対にあなたから離れるようなことはありません、あなたを裏切るようなことはありませんと。非常に驚きながらもペテロは猛反発をするわけですね。で、この時点でペテロの覚悟は本気だったと思います。もし本当にそんなことが起こるんだったら、牢屋だって死であっても私は一緒に行く。つまりペテロの中に裏切る者になるはずはないという自信があったんです。しかしイエス様はそれが現実になっていく。34節、イエスはペテロに言われた。ペテロ、あなたに言うが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。あなたは私を裏切るだろう、三回も私のことを知らないと、しらを切るだろうと、私はこのイエスとは関係のない人間ですと三回も言うだろうと。イエス様は37節で、あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現しますと。自分の今言っている言葉は現実になるとはっきりと今言われているわけです。そこにはペテロのことも含まれているわけです。それはこのあと39節からいつもの場所で、いつものようにしている場所で起こるわけです。イエス様はこのあとですね、谷を越えて一つ行きますと、近くにオリーブ山という山がありますから、そこにですね、夜に行って、いつも多分この杉越の食事の後には、よく夜には祈ってたんでしょう。そこへいつもの場所へ行くわけです。40節にはオリーブ山に帰り弟子たちも従っていつもの場所に着いたときという書いてある。ここはいつもイエス様がそのオリーブ山のそこで祈るからなんですね。それは朝だけでなくて昼からだけでなくて夜でもそういう祈りの時間があったんだと思うんです。いつものような祈りであるために弟子たちもそれほどの緊迫感はなかったんです。しかし、もう状況はものすごく差し迫っていましたので、イエス様は42節でひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りをしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみをだえていよいよ切に祈られた。 汗が血のしずくのように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところへ来てみると、彼らは悲しみのあたりに眠り込んでしまっていた。イエス様は、自分がこれから十字架にかかり、神の裁きを受けなければならないということを知っていました。ですから、そのことに対して、一心不乱に祈ってたんですけども、弟子たちはいつものように、いつもの場所でイエス様が祈っているので、そんな緊張感はありません。悲しみの果てにとありますけれども、その悲しみというのも漠然とした不安だと思います。ただ彼らが眠ってしまったのは、いつものようにイエス様がいつも祈っているなというぐらいの形でしか思っていなかった。ですからペテロにしても、鶏が鳴くまでに三度あなたを知らないと言いますという、その緊張感はそれほどなかったのではないかなというふうに思うんです。私も裏切らないように祈ろうなんて、そんなことはペテロは思ってなかったんです。しかし、そのいつもの祈りの時間が突然打ち破られるわけです。大勢の武装した人々が突然彼らを取り囲みます。その松明の先頭に浮かび上がった顔が、弟子たちは血の気が引くように驚いたんです。イスカリオテのユダでした。考えられなかったんです、彼らにとって。そのイスカリオテのユダが松明を持って先頭に立ってやってきたこと。47節、イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきて、十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか、と言われた。暗いですから、誰がイエスなのかということを見極めなければなりません。よくこういうときには、身代わりで、捕まって殺される場合がよくあるわけです。そういうことがあってはいけませんので、確実にイエスを捕まえなければならなかったので、合図を決めてくれ。それは私が挨拶に口づけをする人間がイエスだから、すぐにその男を捕まえろと。これがユダの合図でした。弟子たちは自分の身にも大きな危険が一瞬にして降りかかってくることを感じましたから、そのうちの一人が剣を抜きまして大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落としたと50節に書いてあります。これは耳を狙ったのではなくて、袈裟を狙ったわけですね。ここからこう、首から肩にかけて、切りつけているわけです。それが外れてこの耳を、どういう姿勢か分かりますけど、耳を削いだわけです。これは怪我をさせようとかじゃなくて明確な殺意です。相手を殺す必殺の剣の使い方ですね。それがたまたま手元が狂って耳を切り落としたんです。イエス様はやめなさいと言って耳を触って癒されたとありますけれども、これはペテロではないはずです。もしペテロがそこまでやってたら、彼はこの後非常に重たい罪に問われるようになりますけれども、彼の中にその自覚はありませんでした。そしてその時に、イエス様は54節で、彼らはイエスを捕らえ、引いて行って大祭司の家に連れてきたと。で、この時に弟子たちはみんな逃げてしまうんです。ところがペテロは遠く離れてついて行ったというわけですね。なぜ彼はあの恐怖の中で危険を冒してまでイエスの後をついて行って、しかも裁判をする中庭まで行くわけです。そして人々の間に座るわけですね。そして、一回、最初に見破られるわけです。 すると56節で、彼らは55節で中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。ところがしばらくしてその他の男が彼を見て、あなたも彼の仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。ここまではおそらく畳みかけるように続けざまに起こったんです。この時点でペテロの恐怖がですね、極限に達していたと思いますね。それなのになんでペテロは居続けたのか。59節で3回目はそれから1時間ほど経つとなんです。つまり1時間は彼はそこにいたんです。なんでそんな大変な恐怖の中でその場所に彼はいることができたのか。それはあの時の言葉です。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと、あの言葉に何とか答えようとしたんです。俺はあの言葉を言ったんだから、絶対にその言葉を裏切りたくないと。彼にとってあの言葉は真剣な言葉でした。見破られて捕まえられるかもしれないという恐怖と戦いながら、そして彼の中ではあの迷いながらもその場にいた。もうイエス様との言葉を守るんだという、そのギリギリのところで彼は居座った1時間。そして別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。ガリラヤ人というのはイエス様もそうなんですけど、北部、ユダの北部です。そこには言葉に少しイントネーションのような訛りがあったようです。だから他の場所ではあなたにはガリラヤ人の訛りがあるというふうに指摘されるんですけども、そうするとペテロはすかさず言うんです。あなたの言うことは私にはわかりません。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。彼は自分の言葉を言いながら鶏の声を聞くことになるわけです。あなたの言うことは私には分かりませんと言いながら鶏の声を彼は聞くんです。その鶏の声に彼は、この言葉を話しながらですよ。私にはなんだか分かりませんと言いながら、口は言いながら心は我に返るんです。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。その言葉の通りに、自分はイエスを裏切った。今自分は裏切ったと語り思いながら、この言葉をの語尾を語っているんです。裏切る者は誰なんだと、そういう議論から始まったときに、ペテロはその裏切りを予告されて強く否定してきました。そしてその言葉の通りに生きようと必死に生きてきましたけれども、我に返ったときに、その言葉の通りにしか生きていなかった自分を見るわけです。ペテロはその場を立ち去ります。それは誰もペテロを追うことはありません。誰もペテロを追うことはない。私はそんな人間は知らないと言ったペテロを誰も追うことはなかったんです。誰からもあなたはイエス様の弟子だということを認められなかったペテロ、追われることのなかったペテロは、62節で彼は外に出て激しく泣いた。この時に、裁判を終えて外に出てきたイエス様とペテロは、どういうことかわかりませんけれども、ペテロとイエス様は 目を合わせるんです。61節。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣く。このような姿を、ペテロの姿を記録しているのは、このルカのこの場所だけです。確かに、ペテロはこの後立ち直って弟子たちを励ますように生きていく人になるんですけども、しかしもっと私は驚くべきことは、イエス様はこの裏切りを予告しながらも、驚くべき言葉を弟子たちにかけているんです。それは28節です。28節。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。裏切りを予告して、そしてユダの裏切りを知りつつ、そしてペテロの裏切りを予告しながら、そして他の弟子たちが蜘蛛の子を散らすようにして逃げていくのを知っていながら、この弟子たちに向かって、あなた方こそ私の様々な試練、試みの時にも私と一緒にいてくれた人だ。そう呼びかけるんです。そして、あなたは私にとって、それはもう、あなた方こそ、こんな時も私と一緒にいてくれたかけがえのない人間だ。だからこそ、世の終わりの時には、あなたを私と一緒に王様として任命しようと。そこまで信頼をかけるんです。ここまで私と一緒にいてくれたんだから、あなたにこれだけの権威を、私はいつか渡すよと、すごい約束を与えてるんです。それは、サタンがあなたをふるいにかけるペテロだけでなく、サタンが入ったユダに対しても、おそらく同じだったと思うんです。あなたは私の試練の時に私についてきてくれた人だ。私たちはそんなふうに自分のことをイエス様は見ててくださるのだろうかと思うわけです。自分の弱さに愕然とするようなことが私たちはいっぱいあります。外側は何とか取り繕っていても、いっぱい聖書を読んで、こんなに信仰生活がいっぱいあって、こんな教会の中では奉仕の立場があって、こんな風に選挙で選ばれて、こんな風にいろいろな人たちの世話をして、みんなからこんな風に呼ばれて、尊敬されて、そんな風な私が、我に返ってみたら、こんな人間でしかないのだということを、愕然とすることって私たちは、毎日のように経験するんじゃないかと思う。外側からはなんかクリスチャンだと言われても、実際のところ、こんな姿絶対人には見せられない。こんなことをしてる、こんなことを考えてる。そんな人間をイエス様は許すのかという問いかけです。イエス様は、その私にですよ。あなたこそ、私のさまざまな試練の時に私についてきてくれた人だ。そう言ってくださる。あなたに私は私の全権限を渡すほどあなたのことに感謝して信頼していると言ってくださるんです。こ この私がと思いますね。今日の教理の学びの中でもイエスが私を罪人の友となってくださるという言葉がありました。イエス様は私の友達になるんですけど、それは罪人の友達だということを絶対忘れてはいけないということです。罪人の友達だということを忘れてしまったら、神様の恵みということがわからないんです。罪人の友達だ。私はイエス様を裏切り続けているのに、イエス様は私を友と呼んでくださり、前回の放蕩息子とお兄さんの例え話の中では、あなたに全財産を渡そう、あなたを王様として認めよう。そんなふうに私を許してくださるのですかと。それが私の罪のために十字架にかかってくださるイエス様の十字架によって許されるという意味だと思うんです。だから私はあなたは私と一緒にいてくれた人だと、そうやって私、イエス様は私のことを見てくださり認めてくださる。その愛がこの私にも注がれているんだと思うんです。そのイエス様が、シモン、あなたの信仰がなくならないように、あなたも試練に遭う、試みに遭うけれども信仰はなくならないように私も祈ってるから、立ち直ったら兄弟を力づける新しい使命でために生きてくれ、あなたは私の一番苦しい時も一緒にいてくれた友なのだと言ってくださるペテロにです。そんなこと言われるような人間じゃないということを私は百も承知なのに、そう言ってくださる。それがイエス様が私の罪のために神様の刑罰を身代わりに受けてくださるという十字架の許しがあることの恵みだと思うんですね。だからこそこの招きに私もこの弱い人間であってもついていきたいと、そう思うし、そのような方に出会えたことを本当に感謝しています。お祈りいたします。主なる神様、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。イエス様はその弱さを知りながらも、あなたは私の友だと呼んでくださる、その恵み、主に、そしてあなたの大きな愛を、どうぞ私たちも感謝を持って答えていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。